都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
お願いします。この間、大阪行ってたじゃないですか。
うん。
で、ね、大阪行って、はい、で、僕らは次の日に京都に行ったんですよ。
うん。
で、京都に行って、駅、
うん、
降りて、いろいろ歩いてたら、そのやっぱ僕らがいろいろ周りを見ながら歩いてるから夫婦でね、
うん、
邪魔だったんでしょうね、
うん、
あの分かりやすく下打ちして邪魔だよおめえらって言われて、
うん、
別にいいのに肩をトーンって当ててきたんですよ、
うん、
いや別にその邪魔だよまではいいし、あどけますよってどけるんですけど、肩ぶつけるっていうのはもうちょっと違う話じゃない、
うん、
えと思って、
うん、
まあ、そのままスーッと行ったんです、
はいはい、
でも顔は覚えてたから、あこれあれが使えるなと思って、
うん、
あの中国のある地域に伝わってるもので、
うん、
大根あるじゃないですか。
大根、
大根、普通の大根ですよ。
白い
おでんとかに入るね、うん、あの大根、大根に自分が恨んでる人の顔を描くんです。
大根に、
大根に描くんですよ、うん、で書いてそれをバラッバラにして腐るまで待って、
うん、
でそれを焼くんですってよ。
大根を、
大根を、
うん、
焼くっていうのがもうそのすごい火で、
うん、
火で焼いて炭にするんですって、
うん、
そしたらその顔を描かれた人っていうのは、
うん、
すっごい傷を負ってしまうってやつがあるんで、ちょっとあれやろうかなと思って。
それは見てみたいわ、別に普通に。どういう状況かよくわかんないし。
大根とその人の身長というか、そのどういう見た目をしていたかっていうのを書くんですって、うん、
大根の呪い、
大根の呪い、
ダメよやっちゃ呪いは、もう全体的に。
いやもうでもあいつはええかなと思って、
うん、あいつはいいかな分からんけど、
いや肩ぶつけてくるのはちょっと違うんだよなって思うんですよね。
ちょっと関西っぽい話だな。
そうですね、ちょっとね、邪魔だな、
うん、やったろ、
そんな話もありました、
はい、
では行きます。ですね、もうお便り1グランプリもう近いですから、
はい、
読ませていただきます。もうすごい来てるんですよ。岸本さんがあれですよね、あのお便り1グランプリも近いんでって言ったら、もう駆け込んでたくさんも
う、うん、
メールが来てるんで、
はい、
読ませていただきます。
すごいですよ、
はい。岸本さん、林さん、奥様、いつも楽しい配信ありがとうございます。ミワパンダと申します。
はい、ありがとうございます。
都市ボーイズを好きになり、お二人の動画を見るのが夜のルーティンとなって早数年、
うん、
嬉しいですね。数年ですって、
うん、
お便り1グランプリの話題が出る時期なんだなぁというところで、年の瀬が近づくことを感じています。いや、もっといろいろあるでしょ。
だ紅白とか、
うん、
楽器の使いとか、なんかそういうのと同じような感覚で、
うん、
捉えてると、
そうね、その紅白で誰々が出るみたいなね、
うん、そろそろそんな時期ですか、
そうそう、っていうね、なりますよね、うん。何か話題があったら送りたいなぁといつも思っているのですが、
うん、
私自身霊が見えるわけでもなく、面白いエピソードがあるわけでもないので、ただリスナーさんのお便りとお二人のリアクションを楽しんでいたのです、
うん、
が一つだけ思い出しました。
何を？
私自身の役に立たない第六感のことです。
ほう。
地味な話なのですが、お便り1グランプリの時期なので送らせていただきました、
うん、
物心ついた頃から、あれってなんだろう、あれってどうなっているんだろうと疑問に思うことや気になることがあると、直後にテレビでその話題が放送されたり、横に座っている知らない人たちがその話題を始めたりするなんていうことがよく起こり、
うん、
私は知りたいことをすぐ誰かが教えてくれる、なんだか便利な人間だなぁと何も疑わずに生活をしていました、
うん、
ところが20歳頃、手術が必要な病気になり、2週間ほど自然豊かな環境の中にある病院に入院していて、
うん、
ほとんど人に会わない生活をしなければいけない時期がありました。
ほう。
退院して少し家で体力回復のためにリハビリ生活をしてから少し経った後、
うん、
久しぶりに山手線に乗ることとなりました、
うん、
久しぶりに乗る山手線はとてもうるさく、みんながペチャクチャずっと喋っていて、うん、うるさいなぁ、もっと静かに乗れないの？と若干イライラして、座っている席からまばらに混んでいる車内を見渡すと、違和感に気がつきました。
うん、
誰も喋っていないのです。
どういうこと？え？
え？なんでこんなにうるさいの？誰が喋っているの？
うん、
と少し混乱していると突然大きな声で隣から早く降りなきゃ早く降りなきゃ間に合わないと聞こえてきてビクッとなる私、
うん、
声のする方に座っている人を見るとこの人も喋っていません。でも確実にこの人から声が聞こえる。うるさい車内に大きい声を出している人、うん、でも誰も喋っていないという状況に動機が収まらず、うん、バクバクしながらその場から動けないでいると電車が次の駅に停車しました、
うん、
すると隣に座っていた人がダッシュで電車を降りてホームの階段を駆け上がっていき、私は呆然とそれを眺めていました、
うん、
ふとそのうるさい声たちが本当の声ではない頭の中で思い浮かべていたりする、考えている声なんだと気がつきました。
悟りじゃん。
ね、
うん。
相変わらずうるさい車内の中であることに気がつきました、
うん。
小さい頃から今まで知りたいことや気になることを近くにいる人やテレビがすぐに教えてくれると思っていたことは、もしかしたら本当は逆だったんじゃないか。本当は周りの人たちが考えていることや思うことを私が先に受信アンテナのようにキャッチして、それがあたかも自分が自発的に考えていることと勘違いをしてしまっていたんではないか、
うん、
そう考えるとガテンがいくことがたくさんありました、
うん、
気になることや知りたいことは確かに直前まで考えていたことと文脈が違うことでポンと浮かんできたものであることがよくあり、
うん、
それを誰かが教えてくれたのだと思います、
うん、
なんだ、人の考えを自分の考えだと勘違いしていたんだ、と気がついたとき、コントロールもできない受け身な状態に、なんだこの不便な力は、とがっかりしました、
うん。
その後は数日で、このうるさいくらい聞こえる人の声は聞こえなくなりましたが、今もまだキャッチすることは続いており、未だに勘違いをしてしまうたびに、不便だなぁ、と感じています。
うん、
仲のいい友達にはこのことを話していて分かってくれているので笑ってくれるのでありがたいなぁとも思っています。でももうあんなにうるさく聞こえるくらいセンサーが過敏になってほしくないとも思わないので、このままでいたいな、聞きたくないな、あ、聞きたくないことも聞かなきゃいけないのは辛いですから、
うん、
今思うのは第六感はみんな持っていて、ほとんどの人が毎日の慌ただしさの中で埃をかぶったように麻痺しているだけなんじゃないかなということです、
うん、
そして過度に麻痺させておくのも身を守るためにも必要なんじゃないかなと思います、
うん、
今は何の縁か人の悩みを聞いてケアする仕事をしています。ちゃんと勉強して仕事をしているので勘だけで話を聞いているわけではないのですが、実際勘違いになかなか気づかないこともあり、実は役に立つ部分もあるかもと少しだけ思えるようになりました、
うん、
長文になってしまいましたが、読んでいただきありがとうございました。冬本番も近づいてきましたので、お忙しいと思いますが、体調に気をつけてご活躍なさってくださいね。これからも応援しております。との、
はい、
お便りでした。
うん、
第6巻。
コリコリ能力者。
ね、うん、あなたが今考えてること当てましょうか。
うん、
ポーカーとかやったらって思ったでしょ。
いやいや、そういうことは思わなかった
です。あ、本当ですか？絶対そう思ったと思うけど。
うん、
読めなかった俺は。第6巻ないな。
なんていうんですかね。これでも、ちょっと分かるなっていうのは。
うん。
多分、相手の考えてることが分かったら、
うん。
生きづらくなるんですよね、多分。
まあ、そりゃそうよ。嘘も分かりますから。うん。うん、
それが、だから、どんどんさ、
うん、
強くなっていかなかったのは、本当良かったなと思います
わ、うんうん、
多分ずっとイライラし続けるよこれ、
うん、生きていけないよね、うん、あとなんかそのまあ人の考えっていうのが、
うん、
誰も知らない人とかあったらいいんだけど、知ってる人はただ自分を恨んでいて何かで、
うん、
こいつって言ってずっと思われてるとか、うん、しかもそれが同じ職場とかもう身内とかだとしたらさ、
うん、
ちょっと耐えらんないじゃん、
うん、
ずっと自分に恨みを持ってるみたいな、
うん、でもね、なんかね、守護霊が教えてくれるみたいな人もいるのよ。 うん、自分の第六感っていうよりかは、はいはい、自分の守護霊みたいのが こいつはこういうやつだよみたいなのをアドバイスしてくるっていうのがあるんだけど、うん、その場合、
うん、
やっぱりアドバイスなのよ、
うん、
だから聞かないんだって、無視しちゃうんだって結構、
うんうん、
守護霊のアドバイス、こいつと、うん、あの付き合ってもいいことないよって言っても、うん、いや私が決めるみたいな感じでやるんだって。
まあそれそうでしょうね。
したら大抵失敗するんだって、
うん、
やっぱり守護霊が言ってる方が正しいことが多いんだって、
うんうん、
でも間違い続けてるってことは、
うん、
やっぱりその何分かってたとしても人って間違いの方を選んじゃうんだろう
な
って、
ね、まあそれそうですよ、
分かってんだよ、だってその
そっちの方に行きゃいいってことはね、
いいってことは、
うん、分かってるよ、
なんだけどやっぱりそう思いたくないみたいな、
うん、
この人は大丈夫かもしれないとかって思うんだって、
うん、
だ結局なんかその能力持っててもね、なんかうまく使えないというか、
それこそこの間言ってたそのなんだ競馬やらなんやらで文字が赤く浮かぶみたいな、
うん、
あれもやっぱり旦那さんに言うけども買ってもらえないって言ってたもんね、うん、
まあそれはね自分で買えばいいけど、
うん、だからやっぱ信じたくないってなるでしょうね旦那さんからすると ね、うん、
でもまあこの方のその何能力の発し、うん、なんていうかでき始めた理由はやっぱり大病とかそういうことなのかなとはちょっと思ったけどね、うん、
まあ、強くなった理由がね、
うんうん、やっぱ生死さまようとかあるからね、うん、
でもまあ今そのなんていうの悩みを聞くようなお仕事をされてるから、
うん、
まあぴったしですよね、
まあ、まあね、
うん、
使い方としては一番無難なところに落ち着いたんじゃないかなと思うけど、う
ん、なんかそういうのがうまく使われるとさ、
うん、
団体になったりするじゃん、そういう宗教団体みたいな使われたりとかさ、
あまあそうだ
ね
どんどん神格化してっちゃうからね、すごすぎるとね、
前なんかで話したか聞いたかしましたけど、あ聞いたんだそれ、
うん、
でもどこでも話さないなって思ってた話があって、
うん、
自分はあるカルト教団の教祖でしたっていう人がいたんですよ、
うん
いたんですけど本物が入っちゃって全部潰されたみたいな、
本物
の霊能力者が入っちゃって、超能力者が入っちゃって、自分がやることなすこと全部違うって言われて、
うん、
しかも全部当てられるんですって考えてること、
なるほどそっちが正しいって
それがすっごいちっちゃい子なんですよ女の子、
ほんほん
で教祖のあなたは言ってることは違うとか、うん、あなたはこうこうこう考えていますよねって教祖が言っても、うん、いや違いますその人はこう考えてますよ、あそっちが当たりですみたいなこと言われて、
うん、
全部持ってかれちゃってちっちゃい女の子にで今その女の子が、うん、まあ教祖になっていて団体追い出されて、うん、なんか今飲み屋かなんかやってるみたいな、
続けるの、
そう続けるんですよね、その女の子も助けてほしいと思ってその男の人のとこに行ってんですよ、なんですけどその
何を助けてほしいの、
能力が大きくなっていくから、
ああそれか、
うん、で同じ能力を持っているっていうの話を聞いたから言ってみたら、うんうん、こいつはダメ、
偽物で
そうペテンやったと、でも自分はここに来ることによってあこういう付き合い方をしたら人助けるんだって学んじゃったもんだから能力は消すんでなくってその団体に来てくれてる人に使うっていうことで、今その女の子はすっごいそのお金儲けに使われてるっていう
皮肉じゃん、
そう
なんかもうすごい
話してました、
変な話、
実際その神の水みたいなのを作れる子らしくってさ、
あその子が
そうペットボトルがあるんですけど、うん、水はその
普通
無から生み出すことはないんですよ、
うん、
ペットボトルに水を入れて、そうそれに力を入れてで病を治すみたいな水にするらしいんですけど、うん、ほんまにそれが効くらしいんですよね、
うん、なんかこの間俺もそれ言われたな、
でそれを飲んだら具合良くなるみたいな話が言っていて、それをもともとその男の教祖がやってたんですよ、
うん、
そしたらそれをまねっこでやったら、
うん、
そっちが本物だから、ああって自分は普通の水渡してたけど水道水かなんかを、
うんうん、
こいつマジだってなって、
へえ、
追い出されたっていう、
まあ、子供はあとコントロールしやすいだろうからね、
まあね
大変だな、なんか
っていう、なんかそんな話ありましたけどね、だからそうならなくてよかったなっていうね、
うん、
最悪のケースだからね、金儲けに使われるって、
使われるは嫌だね、
うんうん、使うわね、
うん、自分で使う分にはいいけどね、
まあ、うん、うん、いいですけど、じゃあ次いきます、
はい、
次続きまして、はじめましてことかです、
はい、
一応28年生きています、
28歳、
うん、うん、一応っていうのがいいですね、
うん、
今回メッセージをお送りする内容は都市ボーイズさんと共有してもらいたく差し上げます、
うん、
私は小さい頃から霊感があったようで、不思議な体験というのは仕事というくらいに生きております、
うん、
ですが霊媒師や占い師という職業に就くことなく自由に生活してきました、
うん、
なぜなら私はお化けとかホラーが大の苦手で、怖いと思うことが大いにあるから近寄らないでおこうという気持ちが本当のところです。怖がりなんですね、
うんうん、
ですが運命の輪はそうとは思っていても勝手に自分がそこに導かれていたりするものです、
うん、
先ほどトシボーイズさんの動画で、まあ、前回のやつですね、
うん、
森塩で作ったおにぎりの話、
あ、
うん、五反田の風俗街のところでポテトを揚げている時にパッと止まりました、
うん、
今も別の人の動画で住む場所の話をしていて、なぜか風俗の話をされています、
うん、
実は私は現在風俗嬢なのです。
ほう。
実は私は5年前まで DJ、グラビアアイドル、モデルなどをしていて、最近風俗嬢、ダンサー、ストリッパーになりました、
うん、
まあ実際のところグラビアアイドルやっていた時も風俗嬢隠れてやっていたし、4歳からダンスはしていて、
うん、
今も風俗嬢をメインでやってはいますが、
うん、
過去のしがらみに巻き込まれながら生きていくので、なかなか人生とは難しいですが、
なんか
そんな私ですが、お化けがあまり怖くなったというか、うん、価値観が変わった出来事がありました、
うん、
そこからお化けたちと仲良くなりました、
うん、
この世では言い表せない現象を体験したのです、
うん、
要するに周りに誰もいないのに勝手に物が動いて心臓を取られかけました、
うん、
それは偶然治ったのですが、
うん、
それから霊と話したりできるようになったのです。ちょっと人の、あの霊見えすぎて説明足らなすぎるな。
なんかもう、当たり前だから、そうある程度は。
神話読んでるみたい、
うん。
ですが、日本でこのようなことを言うことはタブーであり、理由は分かっています。
ほう。
ですが、この悪質な世界を変える方法は一つだけであります、
うん。
それは真実を知ることです。
ほう。
私が言いたいことは、同じように生まれて生きて分裂するだけの変わりのない人の社会で、肩書きだけを利用し、うん、人を殺したりしている政府や家族を守るために殺されている暴力団、裏切り者の外国人、
うん、
そのような人たちを利用する犯罪者が言うことを忘れてはいけないということだと思います。
急に
幽霊どこ行ったんや、これ。警察は意味がないし、
うん。
新しい世界は確かに今とは全く違う世界になれる。ですが忘れてならないのは霊ではなく自分だということ。日本はこのままではなくなると思って5年前に外国から帰ってきました、
うん。
なぜかは脳にあります。今まで日本人が洗脳されてきた全ては今ではもう使い物にならない思考です。
うん、
これを変えるためにたくさんの生贄が捧げられてきました、
うん。
自分もいつかはそのうちの人になる可能性も夢で見ました。変えられない未来はあるかもしれませんが、これからも応援しています。はぁ、
あ、はぁじゃねえよ。お前が責任取れ、うん、なんだこれ、
これは何でしょうね、
まあ、何その霊能力を持ってるってことでしょ、
持ってて、いろいろ知ってしまって
でずっと怖いかったと、
うん、でも何かがあって怖くなくなったんだよって、
で真実を知れば怖くないと、
うん、そうってこと、こういうちょっと攻撃的な文明やのに件名は、うんうん、初めましてびっくりマークですね。
いや別にいいだろほう、
はい、ちょっとね次のやついきましょうか
お前はまあまあまあそうなるだろうな、
どう思う、次のやつの方がいいと思わない、
そうね、いやまあ次行くんだったら、
あ、次面白いですよ、え、うん、これ何、マジかな、これ
何、
いつも楽しく拝見しております、元男子日本代表の山本と申します。
ほう、
何かの日本代表、
それあれでしょ、なんか前も、
あ、本当ですか、
なんかあったっけな、
うん、
うん、
過去に一度だけ心霊体験をしたのですが、
うん、
相手の意図が分からずモヤモヤしています、
うん、
相手というのは霊ですね、
うん、
8年前今の妻と婚約中の時です。妻は実家に住んでいました。
うん、
妻の実家には建屋が2つあり、片方に両親、もう一方に妻と義父母の部屋がありました、
うん、
2つあったんです建物がね、
うん、
実質妻と義父母の2人暮らしです、
うん、
そして結婚予定日が近づき、そろそろ同居しようと思って週末の度に不動産屋さんで物件を探していた時期のことです、
うん、
ある日の夜、妻から祖母が亡くなったとのメールが来ました。高齢でしたが元気だったのでびっくりしました。お通夜に行く準備でバタバタしていると再度妻から連絡があり、家族だけで行うから来なくて大丈夫ということになりました、
うん、
家族葬ね。私は少しホッとしつつ寝ようと思い電気を消してベッドに入りました、
うん、
その瞬間です。右腕を白い手にガッと掴まれました。普通はびっくりして飛び上がるところ、私は恐怖のあまり固まって動けなくなりました、
うん、
自分の顔の右横ゼロ距離で人の息遣いが聞こえます、
うん、
横を向くと怖いものを見てしまうと思い余計に動けません、
うん、
時間にして 2、3分、気づくと白い手は消えていました。勇気を振り絞って起き上がり電気をつけるともう誰もいませんでした。 心臓バクバクで汗だくです。やはりタイミング的に義父母が成仏する前に孫娘を頼むよと言いに来てくれたのかなぁと思いました、
うん、
妻にも話すとおばあちゃんがご迷惑をおかけしましたと言われました、
うん、
ただ義父母の死因について知らなかったのですがつい最近思い出話をしている時に服毒自殺だよと聞かされました、
うん、
毒飲んで亡くなったんですね、
うん、
妻が仕事から帰ると義父母が風呂場で睡眠薬を大量に飲んで倒れていたそうです、
うん、
そうなると話が変わってきます、うん、同居している可愛い孫娘が家を出るタイミングですごく苦しいと聞く睡眠薬自殺、
うん、
枕元に立ったのは孫娘を頼むよと言いに来たと納得していましたが、うん、それ以外の意図過去孫を取られる恨みや寂しさがあったのかなと思ってしまいます、
うん、
今となっては何もわかりません。やはり人は亡くなるとうまく気持ちを伝えられない、うん、生きているうちに大切な人といっぱい話して気持ちを伝え合っておかないといけないなと考えさせられた出来事です、
うん、
というお便り、
うん、
元日本代表の山本さんです。
山本さんね、
山本さんです。白い手がぐっと掴んだと、うん、これなかなか怖いですよね。吐息も身元でというね、ゼロ距離ですって。
うーん、
それが孫娘頼むよと言いに来てくれたんだなと思ってたって思っちゃったことですよね。でもそのおばあちゃんはまあ服毒自殺で亡くなってしまっているからほんまなんていう、
自殺した人が挨拶に来るってあんまりイメージない ね。
なんか寿命で亡くなったとか病気で亡くなったとかはねなんかありますけど、自死されていて、
うん、
っていうのはね、
うん、あれだよね、一人だよね、
一人、
おばあちゃん、おじいちゃん、
義父母、義理のおばあちゃん、
うんうん、
うん、
じゃあおばあちゃんだけだったんだね、住んでた、うん、
そうですね、
誰もいなかったのかな、
葬式の時ですからね、しかもね、
うーん、まあでもちょっとあれだよね。悲しいっちゃ悲しいよ。
お通夜か、お通夜の時ですね。うん。
うん。そう、うん、なんだろうね。
ほんまにおばあちゃんやったのかなって思うけど。
じゃなかったとしても、
うん、
ちょっと怖いけどね。
まあね、そのタイミングでってのもよくわかんないし、
うん、
うん、気味悪いなっていうね。まあ、まあ、確かにこれはどんなことを自分に伝えたかったんだろうって思っちゃいますよね。
うん。
うん、
伝えることを、そうだね、挨拶ってまあそっか、ちょっと迷惑かけたっていうような感じの意味合いかもしれないし ね、うんうん、
ね、
うーん、
なんかちょっとそれに近い内容のものがまた別でありまして、
うん、
読ませていただきます、
うん、
いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。
はい、
ちょうど1年前に他界した姉にまつわる少し不思議なお話をさせていただきます、
うん、
私の姉は探求心の塊でいつもいろいろなことに興味を持ち挑戦し続ける人で、地元ではちょっとしたカリスマ美容師でもありました、
うん、
ところが昨年の春にがんが見つかり1ヶ月半ほど入院して、本人の希望で治療はしない方向で、
うん、
最後は大好きだった自宅で亡くなりました、
うん、
その次の日、葬儀までの打ち合わせのため葬儀屋さんに来ていただいて今から打ち合わせをしようとした時、急に強い線香の香りが漂ってきました、
うん、
周りを見渡しましたが線香はもちろんろうそくもついておらず、葬儀屋さんからは最初から線香の香りはしなかったよと言われたため、うん、不思議だなぁと思いつつ打ち合わせを始めました、
うん、
今までも父親や祖父母が亡くなっていて不思議な夢は見ることはありますが、このような体験は初めてでした。
うん、
葬儀後母親と一緒に姉のスマホを見ながら生前の姉の交友関係が知りたくて LINE を見ていたら、うん、気になる文章がありました、
うん、
生前何かあると相談をしていただろう知り合いの霊能者らしき方に送っていた文章で、
うん、
検査と辛い治療で姉が入院していた時に、うん、姉が体験した内容でした、
うん、
姉が病院のベッドで瞑想をしているとかっこ、下記は姉の実際の文章です、
うん、
マリア様と観音様は同じとか知らないけど同時に現れたのが不思議です。最初はヒーリングのお願いをしたら小さな天使がたくさん病院に来てくれて、リーダーみたいな常に天使ちゃん肩に気配を感じます、
う
それからしばらくしたら天使ちゃんだったのがプレアデス製の金髪の白い服を着たお兄さんとお姉さんも治療を手伝ってくれて、それからミカエル様、マリア様、観音様です。以上ですが、とても不思議な文章です、
うん、
あまり信じてもらえなさそうなので周りの人には話せず、
うん、
母親と私の中でそのやりとりの話題になると、お姉ちゃんはすごい存在に助けられていたんだね、すごいね、と会話しています、
うん、
それと3年前にいとこ、2年前に祖母が亡くなったことで家に何か問題があるのではないかと考えた姉は、
うん、
一昨年の秋、家の敷地内にある古い井戸がどうしても気にかかって、急いでお坊さんを呼び供養をしていただき、おかげさまでこの1年は何事もなく過ごすことができました、
うん、
姉は生前お客様の髪をカットしている際、11次元で人のことを感じ取ることができたようで、そのお客様の悩みがわかるそうです、
うん、
カットしながらさりげなく会話の中で助言を伝えると、涙するお客様をいたとか。
へー。
昨年の2月に姉が大好きだったおじと飼っていた猫が亡くなり、いろいろと続いてしまったこともあり、私自身まだ整理がついていないですが、
うん、
1年経ちようやく一区切りできたため、このような長文ですが送らせていただきました。最後まで読んでいただきありがとうございました、っていう。
まあまあ、でもちょっとだから能力者っぽい。
そうですよね。
カリスマ美容師。
美容師。
で、髪切
ってる時に、11次元で人のことを感じ取ることができたと。3次元。ですから、8次元プラスですよ。
まあちょっと、どういうものかも想像つかないレベルになって
る。言いますよね。神様は何次元にいるみたいなね。
うん。
まあそれを感じることができたようで、そのお客さんの悩みがわかるそうですと。カットしながら、さりげなく会話の中で助言を伝えると涙するお客さんもいたと。
まあそれはそれでなんか別に何事件とか関係なく
すごい
良い能力だと思うけど ね、
う
ん、その
それもあって、ね、もしかしたらカリスマ美容師なんて言われてたのかな、
うん、かも ね、
で
も自然とやってる人多いらしいからね、うん、あので
、まあそういう能力もあったからか、霊能者が知り合いでいて、
うん、
その人に文章を送っていたと。ちょっと変わったね。
で多分その人たちだけで分かる会話なんだろうなって。
そう、ね、
そのだいぶ省いてるからね、
うんうん、
会話の流れが。ふーん、
とても不思議な文章ですと。
ちょっと引き切ってもらいたかったな、
髪の毛ね。
そういう
の、うん、綺麗にしてもらえたんでしょうね。
いや、もうそこじゃないんだけどね、俺。
あ、そこじゃない。
なんか話が面白いことになるかなっていうだ
け。すみません、カットスキルの方かなと思いました。
カットは、まあ、カットはまあ上手い方がいいですけど。
すみません、ちょっとカットスキルの方で、うん、頭いっちゃってました、申し訳ない、はい。まあ、このぐらいですかね、
はい、
時間もあれなんですって、はい、読ませていただきました、はい、以上です、あざした、
はい。